2022年11月4日です。まあ連休だったんでというね、こともありますが、先物の方は取引やってましたけれども、まあ、個別銘柄は、お休みというのを受けて、まあね、開けてから売られたといえば売られたと、直近買ってしまったので投げたかもしれないんで、出来高が16億株というぐらいのお話と、ちょっと金利のですね話がよく分かんない分があってですね、まあもっと、まあね金利上げていく方向なのか、ちょっとマイルドになるのかね、日銀もちょっとよく分かんないですね、正直どうするのかみたいな、要するにマーケットにとってね一番いけないのは、はっきりしないというのがねあれなんでという、そんな感じです。あとは、いろいろとね、怒られてもないしても、まあ、確かにその通りなんでといえば終わってしまうんですけど、やっぱり日本人が考えるね相場、日本の、置かれてるね、まあ、地球儀的な位置という部分と海外勢がね見るね日本というのは違いますんでね、まあ、そういう部分で言えば、ドルベースの日経平均はずっとね下がってますんでまだ、というね、まあ、金利が上がる傾向であればそれは続くでしょうと考えていると、となってくるとまだね買いではないよねというというふうに考えているかもしれない。あとは、ね、いろいろと、まあね、ミサイル高いよく分かりませんけどね、バンバンと上がってますんでね、まあ、外野っていうかね、外から見た日本ってね、どう考えるかの問題と。まあ、これまではね、日本人的に言うと、地政学的リスクというね、部分を考えましたけど、その反対と、考えていただくといいんじゃないかなと思いますね。という部分で、まあ、直近買ったところで、ちょっとね、まあ、ちょっと売られたぐらいの話なんですけど、まあ、とにかく流動性、ねが低下してますんで、まあ、それなりにね、上がったり下がったりが大きくなってしまうと、それもあっという間にね、まあ、動かれたりしてますんで、まあ、とにかくね夜間ね酒物系で動かれて、東京タイムねよくわかんない動きみたいな、のが吹いてますしね、まあ、そんなこんなで、とりあえずね、まあ、週足ベースの話に戻りますが、まあ、日経平均はね、ちょうど、週足の雲の中と、基準線またいでますね、まあ、直近データ的に言うとね、上限線がハイで、下限線がローと、ね、で、基準線があって、まあ、転換線を超えてますけどね基準線を割り込んでると、まあ、要するに、あれがね、あれが売りでこちらが買いでみたいなね、よくわかんないレベルと、となっている位置関係と。でトピンもまあ大体同じなんですけどね、一応ね、週足の雲を超えたところから上ヒゲになってて、でもね基準線は合ってないと。まあすると、まあ、いろんな方コメントしている通りね、まあ一株利益はこんなもんっていうね、増益企業は何パーセントと、ね、いう感じになってると。まあ、これもよくわかんないのはね、日経平均が受数という部分でね、いろいろ修正されている通り、自社株買いによってね、まあ一株利益かさ上げされてますんで、じゃあずっと自社株買いでね買ってったら何が起こるかというとね、まあ、普に流動するね、まあ、売買する株が上がっちゃいますよね結局ね、ででかい資金買ってでかい、ね、資金が、まあ、買った後に売ってきたらどうなるのっていうね話になりますんで、まあとにかくこれから年金がねまたね、65とかね、まあ車走った分だけ税金とかね、わけのわかんないこといっぱい出てますしね、まあとにかくそんな感じで、ちょっとね、感情的になりやすい今日この頃というところですね。で話戻してね、まあ、とりあえず、トピックスもねちょっと分かんない位置関係、マザーズもまだ残ってますけどね、まあ去年の主要な高値抜く手前の位置関係でもまあ転換線は頑張ってるねと、いうところですね。ちょっとインプラ VI 系は、若干ね、下落傾向と、最低解散がまあ減ってますね、買収売りが出てるとは出てると、評価損率が1週遅れで 10.70 ですね。まあ、良くも悪くもないレベルと。ニューヨークダウが、ね、一応週足ベースね、上値抵抗線を2つぐらい引けるんですけどね、上の方ではなくて、ちょっと下目のところで引っかかってるといえば引っかかってる。まあ、でも、まだ基準線まで行ってませんのでね、これでまあ逆に買われるかもしれないしみたいな。直近も今、コメント入れてる最中もね、174ドルぐらい高いんですけどね。ナスダックも100ポイントぐらい高いと。要するに東京タイムどうであってもね、向こうは開けた瞬間から分からなくなりますしね。まあ、そんな感じで、ね、ちょっと、ニューヨークダウも、まあ、主要な部分がね、まだ抜けきってないと。 典型はあれですね、金利上がってナスダックがね、まだ転換線叩かれてみたいな感じで、逆に言うと10月の安値どうすんのと、これからも金利がね上がっていくんだったらね、やっぱりそういう、まあ、下落傾向続くのかなと、という感じになるのかなというところですけどね。で、まあ、ドル円は、一応金利上がってますんでね、まあ、みんな、まあ、2年から10年までね 4% 台と、まあ、2年もの今 4.740 なんでね、という感じで、まあ、金利高いですよね。まあ、向こうの住宅ローン金利もね相当上がってますしね、これからもまあとりあえず上がるわけなんでという、感じだということで、まあね、どこがどんなに頑張ってもねやっぱりマーケットの動きにはね勝てないかもしれないというところで、まあ一応ね、チャート的には週足の、転換スイングは頑張ってる、でもね、151円の94は抜けてこないというね、ところのドル円があってと、あと、まあいろいろと気がないんでね、ちょっとユーロ円とかね、ポンド円は、まあ陰線引いてますね。あ、これこちらも株やってるね、側のチャートでですね、FX の方のチャート、FX って為替やってる方のチャートね、逆ですんでね、やっぱり円安なのにね、なんで上がってくんないみたいな、というのと一緒でね、ちょっとその辺が簡便的になっている部分もありますので、まあ表現はね、ちょっとそんな感じ、まあ日本人の表現だよねって終わりんですけどね、まあ金はあまり動いてませんね、原油はちょっと、まあ微妙に上がってて、さっき、ちょっと、内向きのファイルで触れたんですけどね、バレル、90.62 まで上がってると。まあ、簡単に言うと原油が上がってくるとね、またね、まあ、インフレ懸念高まるというね、まあ、結果 CRB が横ばってますけどね、まあ、原油が上がれば CRB も上がってくると。で、上海とかね、深圳がねちょっと懸念されていましたが、一応ね今週戻したという、感じにもなっております。で、まあ今日はね Z ホールディングスですね、まあヤフーが安いって言えば安いんですけどね、まあまあいろいろちょっと個別銘柄いろいろあったりするんでっていうね感じなんですけどね、まあとにかく、ちょっとねはっきりしない部分がいろいろあったっていうことと、まああとは何でも触れてる通り、ね、まあ日本人が、乗ってるね日本列島っていう部分とね、海外勢が見る日本列島ってねやっぱりちょっと意味が違いますんでね、まあそれの考え方があってね、こちらは、まあね相対的に買いなんだっていうね、まあ、まあいろんなね表現が出てますけど、海外から見たらどうなのってね、まあ、フレンが、いろいろね、錯綜してると、まあ、簡単に言うと下がってくるとね、まあ、買いだよねと、ね、ちょっと戻るとやっぱり売りだよねと、ね、フレンなりの立場によっていろいろね、変わってるっていう状態じゃないかなと思いますね。別に、はっきり言ってね、やりづらい局面と、ね、いうところじゃないかなと思いますんでね。まあ、というところで、アメリカのですね、金利の、今後とね、あとは日銀が何をどうしたいのかね、ちょっとよく分かりませんので、という部分で、マーケット悩んでいるというのが、まあ、結論じゃないかと思いますね。まあ、個人的にもちょっとよく分かんない、ね、動きという、ところです。コメント以上です。